Good morning, everyone.
Good morning. Ohayou gozaimasu.
And I'd like to extend my welcome to you all on this Resurrection Sunday.
今日は特別にイエス様の復活の日なので、皆さんに心からご挨拶したいです。
And greetings also to those listening out on the internet.
インターネットで聞かれているリスナーの皆さんにもご挨拶したいです。
I've been noticing on the website recently that we've been getting hits from places such as Russia, USA, India, and Belgium.
最近はロシアやアメリカ、インド、ベルギーからも私たちのこのメッセージを聞いてくださっているのが分かりました。
I just want to give a welcome to everybody.
聞いていらっしゃる方、またここにいらっしゃる方、皆さんにようこそとご挨拶します。
Now for us here in Japan, you may not be aware, but today Christians in many parts of the world are celebrating what is known as Easter.
日本に住んでいらっしゃる方はご存じない方もいらっしゃることでしょうが、ちょうど今、世界の多くの国はイースターを祝っています。
And that celebration also in many places is public holidays.
この、イースターの期間中は、祝祭日にあたります。
In Australia, in most places, it's 4 days.
オーストラリアではだいたい4日間連続で休みになります。
But some places have, some other countries are only 3 days.
他の国では3日というところもあります。
And some places have longer, some places have 5 days.
5日休みになるところもあります。
Now, during this holiday known as Easter, many Christians remember Jesus' crucifixion on the Friday and Jesus' resurrection on the Sunday.
このイースターというのを聞くと、ほとんどのクリスチャンは、金曜日にイエス様が十字架にかかって死なれて、そして日曜日によみがえられたことを思い起こしますね。
Now, the origin of the word Easter or the actual holidayEaster is actually a pagan Roman holiday to celebrate spring.
では、もともとこのイースターという言葉なんですが、これはその昔、多くの神を信じてた多神教のローマ人が春の訪れを祝う祭りとして名付けたんです。
And the time of Jesus' death is actually on the Passover day.
実はイエス・キリストが亡くなられたのは杉越祭というお祭りの期間中だったんです。
Which on the day it actually happened to be a Friday.
ちょうどその日はたまたま金曜日だったんです。
And Jewish days actually begin at sunset, so the night of the Passover, Jesus and his disciples had the Last Supper together.
この杉越祭は実は日没から始まるんですね。ですからイエス様とその12人の弟子たちはこの日没、杉越が始まった日没の夕食を最後の晩餐として取られたんです。
And Jesus died before the following sunset, so thus Jesus is our Passover lamb.
そして、イエス・キリストはその翌日の日没前に十字架の上で亡くなられたんです。だからイエス様が杉越の子羊と言われるんです。
Now, in the Jewish calendar, the Passover is held on the 14th day of the first month, which is the first month is known as Nisan.
ユダヤ人の暦では、初めの月の14日間にわたって杉越の祭りが行われるんです。年の初めですね。これは私たちの1月とは違いますよ。これは単位暦ですから、初めの月の14日間にもわたって杉越の祭りが行われます。Did you say Nissan?
Yeah.
これが実は日産と呼ばれるんです。日産。
Now the Jewish calendar is lunar with months beginning on new moons.
ユダヤ人のカレンダーは単位暦です。太陽暦ではなく単位暦で、新月ごとに月が始まっていきます。
And so the 14th of the month is a full moon.
ですから、14日目が満月になるんです。
So this year the Passover began on the evening of the 29th of March.
今年は3月29日の月曜日の日没から杉越の祭りが始まっているんです。
Most Christians and the holiday of Easter is actually the Friday after the Passover.
ほとんどのクリスチャンの国は、杉越の祭りが終わった後の金曜日に、イエス様が十字架にかかられたとしています。
And the way to remember when Easter is, there's this formula. It's the first Friday after the first full moon after the spring here in the northern hemisphere equinox.
ですから、ここ北半球では春分の日が終わった最初の満月のすぐ後の金曜日がイースターとなるわけです。Can I say?一つ先ほどジェームスと話しててもう少し加えますね、3月29日をもう終わりました。3月29日の夜から杉越祭が始まっているわけです。でイエス様は杉越祭が始まった夜に最後の晩餐を取られて次の日に亡くなっているので、実は今年のカレンダー、イスラエル、ユダヤ人のカレンダーでいけば翌日の30日、3月30日に亡くなられた。それは月曜、火曜日になるんですね。火曜日、もう終わりましたけれども火曜日に亡くなられたことになるわけ。向こうのカレンダーで言ったら火曜日に亡くなられたことになるんですけれども、実際にイエス様が十字架にかかられたのが金曜だったんですね、その年は。だから西洋ではその金曜を取って、西洋の暦とユダヤの暦違うんです。だからどのようにイースターとしてイエス様の復活祭を持ってきたかというと、その金曜を中心に持ってきて、ユダヤのカレンダーに合わせるんじゃなくて、その金曜をいつも金曜が、イエス様の死んだ日だと、曜日だというふうに持ってきてるわけ。わかりましたかね。
And it must be remembered that in the countries which celebrate the Easter holiday, there are many other not biblical customs that are practiced each year at Easter.
このイースターというのはもう本当大々的で、いろんなところで、実は聖書的でない行事もものすごく多く催されるんです。
And these customs vary from place to place.
このもう本当たくさんの箇所です。
If you'd like to learn more about these, I'm happy to talk with you about it after the service.
このイースターについてもっと知りたいと、詳しく知りたいという方は、どうぞ私に礼拝後に聞きに来てください。
But in this church, I have a strong desire to just preach the truth of God's word.
私はあまり日にちには、そのカレンダーにはあまりこだわらずに、私はもっと、今日は何がイエス様の復活なのか、復活祭とは何かをもっとしっかり、内容を話したいと思います。
And God has given me that burden just to speak out the truth.
神様が私に、真実を述べること、それを私に託されているんです。
But while I'm preparing these messages and trying to do this, Satan attacks so much because he doesn't like the truth coming out.
ところがこのメッセージを用意している時に、もうサタンからの攻撃がとっても強かったんです。なぜなら、私がこれから話すことは真実だからです。
And today I have a powerful message for you.
今日のメッセージはとてもパワフルだと思います。
From the Lord.
これは主が与えてくださいました。
But I'm weak in my body.
でも私の体はサタンにかなり攻撃されて弱くなっています。
At the moment, for most Sundays, I've been preaching through Galatians.
だいたい日曜日はガラテヤ人の手紙からメッセージしていますね。
Except on the fourth Sunday of the month when I preach through Psalms.
ただ第4日曜は詩編をメッセージしてきています。
But today I want to share with you a special message from the Gospel of Matthew.
今日はスペシャルとしてマタイの福音書を話します。
I believe God has a plan for this message to come now.
今日私がマタイの福音書を話すのは主が計画されたものです。
It fits in well with what God is showing me from Galatians that's coming up.
今後これから 2,3 回にわたってガラテヤ人をメッセージしますが、その内容にぴったりと当てはまるんです。
And over the last few weeks and months, God has been revealing more and more things about His church and how He wants His church to take shape.
そして過去、数週間にわたって主が、私に、聖書の、神の望む教会というものを本当に多く示してくださっています。
And I've been listening to a number of his servants' messages on the internet.
私は実はインターネットで神様に仕えている人たち、人たちの、メッセージとかを聞いてきています。
Including Pastor Greg Boyd from Woodland Hills Church in St. Paul, Minnesota.
一人目はミネソタ州のセントポールにあるウッドランドヒルズチャーチの牧師グレッグ・ボイドです。
And also David Meyer from Truth Tabernacle in Beavers Dam, Wisconsin.
それからウィスコンシン州のビーバーズダムにあるトゥルースタブナコーのディブナデイビッド・マイヤーさん。
I've also been reading books by Michael Frost.Alan Hirsch and William P. Young.
それから私は、マイケル・フロストさん、それからアラン・ハーシュさん、そして、ウィリアム・ヤングさんの本をも愛読しています。
Now, each of these people all have different opinions about how things should be in the church.
それぞれの、人々、これらの人々は少しずつ、言ってることは考えは違うんですけれども。
But through their things, God has been revealing, and His Word, the Bible, God has been revealing things to me.
確かにそれぞれの方々のメッセージや書かれたものから、神様は、自分のご意思を示してくださってるんです。
That He wants to build His church in a radically different way than most church organizations have been doing it.
それは何かというと、神様は多くの教会の組織がしてきていることとは根本的に違うやり方で神様の教会を建てるよう願っておられるということなんです。
And from the time that we started this church, we always set out to follow God in what He is doing and not follow the traditions of men.
この 教会をみんなで始めた時、私たちは、人が作った伝統ではなくて常に神様がされていることを追跡してきたつもりです。
So we all need to keep learning about the kind of church God truly desires.
ですから、私たちクリスチャンは神様が真に望まれる教会というものを学び続けていかないといけないと思うんです。
Amen. Amen. Turn with me now to Matthew 26 verses 49 to 54.
ではマタイの福音書に入ります。マタイの福音書26節40あ26章ごめんなさい26章の49節から54節です。26章49節。
Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi." And then kissed him.
それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気で、と言って口づけした。
Jesus replied, Friend, do what you came for.
イエスは彼に、友よ、何のために来たのですか?と言われた。
Then the men stepped forward and seized Jesus and arrested him.
その時群衆が来て、イエスに手をかけて捕らえた。
With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear.
すると、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。
Put your sword back in its place, Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword.
その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。
Do not think that I cannot call on my Father and he will at once put at disposal more than 12 legions of angels?
それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか?
But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?
だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう?
The title of today's message is He Chose the Cross.
今日のメッセージの題はイエス様は十字架を選ばれたです。
This morning we are looking at one of the most pivotal moments in Jesus' life on earth. That is the moment of his betrayal.
今朝私たちが見ている御言葉は地球上でのイエス様の人生の要となる瞬間の一つで裏切りという瞬間です。
Through the way Jesus responds at this moment, we can learn great lessons on how we are to live our own lives.
裏切られる瞬間にイエス様が言われたことは私たちの人生において大きな教訓となるものなんです。
In fact, what sets Christianity apart from all the religions of the world is that Jesus laid down his life for us.
事実、キリスト教がこの世的な宗教というものには含まれないという理由は、イエス様は人のためにその命を犠牲にされたということなんです。
Religions try to exercise authority over others with rules and punishments.
宗教というのは規則や罰則によって人々を力で抑え込むんです。
Jesus set the example of laying down his life for us, and we should lay down our lives for one another.
でも、イエス様がなされたのは、人のためにその命を犠牲にするということなんです。ですから、イエス様についていくものなら、ついていくものとして生きるなら、お互いのために自分を犠牲にしていくべきなのです。
Pastor Greg Boyd has coined a couple of phrases which I like.
グレッグ・ボイド牧師、先ほど言いましたが、次のようなフレーズを言っています。それは私が気に入っているフレーズでもあるんです。
He says that religion is about power over, that is exercising power and authority over people.
彼は宗教とはパワーオーバー。上から支配する力で、力と権威というもので人々を従わせるものであるのに対して、
Whereas Christ followers, we need to go by the principle of power under, that there is great power in serving others and putting ourselves under others.
キリストについていくものとしての私たちは、パワーアンダー、下へ向かう力なんです。という原理に沿っていくものなんです。あ、で、その力は他人に使えるという、まさにどんなものより強い力なんです。
So today I want to examine how Christ laid down his life and how that teaches his followers a radically different way of living than the world lives.
ですから今日私はイエス様がどのようにその身を犠牲にされたのか、 そしてそのことがイエス様についていく者たちに対してどのように意味するのか、この世とは根本的に異なる生き方をどのように歩いていくように教えてらっしゃるのかを見ていきます。
Firstly, he was betrayed by a friend.
その一つ目、イエス様は友人に裏切られたんです。
Verse 49 and 50. Going at once to Jesus, Judas said, Greetings, Rabbi, and kissed him. Jesus replied,Friend, do what you came here for. Then the men stepped forward, seized Jesus and arrested him.
先ほどの49節に、それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえたとありました。
Jesus was betrayed by someone amongst his 12 closest friends.
イエス様は自分に最も近かった12人の友人の一人に裏切られたんです。
The word used for kiss in both Matthew and Mark's account of the betrayal is ka-a-e-le-o. It means to kiss earnestly.
今さっき読んだところに、その友は口づけをしたとありましたが、マタイやマルコの福音書の中でもこの口づけと書いてあります。これはカタフィレオといって真面目に口づけするという意味なんです。
Now this might seem strange here in Japan where people don't have a custom of kissing friends.
これは、友達にキスをする習慣のない日本では変に思えるかもしれませんが、
But in the time of the Roman Empire, close friends would greet one another with an earnest kiss.
ローマ帝国の時代には、親しい友人同士は真面目なキスで挨拶していたんですね。
And there was also a custom of a simple kiss to not so close friends.
そしてそう親しくない友人の間柄では、簡単な軽いキスをして挨拶していたんです。
And this kind of kissing was always done with people of the same sex, not the opposite sex.
この種のキスは異性とではなく同性の間で行われていました。
So this is a very different custom to what we have in Australia or what we have in Japan.
ですからとても、オーストラリアの習慣と日本の習慣が違うというのはこのことでもわかります。
So,In understanding the Bible better, we have to look back into their customs and culture.
ですから、聖書の言葉を理解するにはその当時の文化を、習慣を勉強しないとよく分かってきません。
And then we get a picture of the closeness of their relationship.
この裏切った、友人とユダですね、イエス様がどれほど親しかったかっていうのが分かると思うんです。このキスから。
So then you can imagine how much it would have broken Jesus' heart to have someone so close to be so callous enough to betray him.
ですから、親しい友人から無情にも裏切られたイエス様がどれほど傷つかれたかわかると思います。
Luke 21, verses 16 to 17.
ルカ書の21章を見てください。ルカ書の21章。16節17節
You will be betrayed by even parents, brothers, relatives, and friends, and they will put you, some of you, to death.
しかし、あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、
All men will hate you because of me.
私の名のために皆の者に憎まれます。
Judas's main reason for betraying Jesus was that he misunderstood Jesus' mission and purpose.
実はユダがイエス様を裏切った理由は、 イエス様の伝道の使命とその目的というものを間違って彼は理解していたんです。
He thought that by betraying Jesus, Jesus might then raise up an army and rid Israel of the Roman occupation.
ユダはイエス様を裏切れば、イエス様が軍隊を立ち上げて、そしてイスラエルをローマ帝国の支配から解放すると思ってしまったんです。
Sometimes people may even misunderstand what we are about because of our walk with Jesus.
ユダのように実は私たちもイエス様と歩いていくということについて誤解、他人から誤解されることも出てくるんです。
We may even be betrayed by those close to us.
自分ととても近い人から裏切られることもあるかもしれませんよ。
And this can hurt us deeply.
それは本当に心が傷つきます。
But we must continue on in our obedience to God.
でもイエス様がそうであったように私たちは裏切られても神様に従順であり続けなければならないんです。
Then we will see our reward.
それができて初めて最後には神様が私たちに報いてくださるんです。
Amen.
Amen.
Okay, secondly, he warned against using the sword.
イエス様の生き方、二つ目、イエス様は刀、剣を用いることに対して警告を与えられた。
Verse 51 and 52. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Put your sword back in its place, Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword.
するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。
While Jesus was being arrested, one of his disciples, actually in John's Gospel it says Peter, drew out his sword and cut off the ear of the high priest's servant.
イエス様が逮捕された時、イエス様の弟子の一人、これはヨハネの福音書によるとペテロです。ペテロが剣を抜き、大祭司のしもべの耳を切り落としてしまったんです。
It was a rather drastic action to take, I think.
本当にこれは、思い切った行動です。
I wonder at that point they must have suddenly forgot that Jesus taught them to love their enemies and pray for those who persecute them.
ペテロは多分この瞬間には敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス様が教えられたことを完全に忘れてしまっていたんだと思います。
Jesus' stern warning here is also for us not to try to advance the gospel by forcing others to follow God.
ここはイエス様の厳しい警告なんです。それは剣は力とも言えます。力でもって福音を促進、福音を進めていってはいけないということなんです。
Yes. God has ordained governments in this world to use the sword to maintain order in this fallen sinful world. But he has never ordained the church or his followers to use the sword to advance the gospel.
神様はこの罪深い世にあっては、その秩序をどうしても保つために、国々の政府が、剣、力を使うよう、認めてはいらっしゃるのですが、教会やイエス様についていく者たちが力、剣を使うようには決して定めてはいないんです。
Let's look at Romans 13, verses 1 to 4.
ローマ人への手紙。13章1節から4節になります。ローマ人への手紙13章1節から4節。
Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.
人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。
Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do will bring about judgment on themselves.
したがって、権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。
For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong, do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you.
実際、支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。
For he is
あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。
For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant and an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer.
権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかし、もし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。
So God has established governments in this world for the purpose of keeping society in order, and because of this sinful fallen world, they need to use the sword to do that.
神様は、政府、国々の政府が剣、力を持つことを認められているんです。許されているんです。それは秩序を持って社会というものを維持できるようにするためです。
However, God never intended for his people to use the sword.
けれども先ほど言ったように、神の民が人々にイエス様をフォローするよう強制したりとか、そういう神の意思はないのです。
That is, his people should never force others to follow Christ.
イエス様を信じなさいと強制することはできないんです。
Neither should the church become intertwined with the state.
そしてまた、教会が国と結び合うことはないんです。
And yet, in history, the church has taken up the sword.
ところが、歴史上、教会は剣を取ったんです。
And when we see it happening, spiritually, the church influence dies.
そして教会はその精神をなくしていったんです。
It just becomes an empty religion like every other religion.
そして他の宗教と同じように中身のない空っぽの宗教となってしまったんです。
That's why we as God's people should not take up the sword in whatever way to force others to follow Christ. It would be a total contradiction of what we are supposed to stand for.
ですから、何があっても私たちは、神の民は、他人を、主を知らない他人をイエス様に従わせるために、剣を取ってはならないのであって、もし剣を取ってしまえば、私たちの立っている信仰とは全く矛盾してしまうんです。
Rather, we should continue to follow Christ's example of laying down his life.
私たちが模範にしなければならないのは、人のために命を犠牲にしたイエス様の模範なんです。
Amen? Which brings us to the third point. He laid down his life.
イエス様は、命を犠牲にされました。それが3番目です。
Verse 53. Do you think I cannot call on my father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels?
それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか?と53節にありました。
A legion in Roman times consisted of about 5,000 to 6,000 soldiers.
ローマ帝国時代に一つの軍団は軍隊とでもいいですかね。5,000-6,000人の兵士で構成されていたんです。5,000-6,000人です。
So 12 legions could be up to 72,000 angels.
ですから12軍団となると72,000人です。イエス様は72,000人以上の天使、御使いを持てるということです。
And we know that just one angel was able to kill all of the firstborn in Egypt in one night.
旧約にあります私たちが知っているたった一人の天使、御使いがどれほど力を持っているかというと一晩のうちにエジプト中の各家庭の第一子を殺すことができるんです。
Jesus had a lot of power at his disposal.
イエス様はそれほどたくさんの御使いをご自分の配下に置けたんです。
But he chose an even greater way that was to lay down his life.
ところがイエス様はその権威に預からずに自分の命を犠牲にするというより偉大な道を選ばれたんです。
He could have come and totally wiped out the Romans.
イエス様には完全にローマ人の支配を取り払えることはできたんです。
But that's not the way of love.
でもそれは愛のないやり方なんです。
Plus, he needed to be a sacrifice for our sins.
そしてイエス様にはもう一つ託された務めがありました。それは私たちの罪のための贖いとなられることです。
So we may inherit eternal life.
その贖いによって私たちは永遠に生きれるんです。
Okay. Let's go to the first letter of John, chapter 3, verse 16.
ヨハネの手紙第1、ですね、3章16節、後ろの方です。黙示録の前ぐらいです。ヨハネの手紙第13章16節
This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers.
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
Jesus showed us the perfect example by laying down his life.
イエス様は私たちのために自分の命を捨て、完璧な模範を示されたんです。
He could have ruled over the world with great power and authority, but he didn't.
イエス様はその大きな力と権威で私たちの前で殿様がをすることもできたのです。でもそうはなさらなかったんです。
He showed us the way of love, that the greatest power comes by submitting ourselves in service of others.
イエス様は真の愛の道を示されたんです。それは他人に使える。それは他人に使えるということです。自分を捨てて他人に使えるという最高の偉大な力なんです。
This is totally radical to the way most people think.
これが真の強い新しい生き方なんです。徹底した 新しい生き方です。
Most people keep trying to climb up the ladder and push in front of others.
人というのは他人よりもより良い生活を求めて階段を上り続けるんです。その生き方を選ぶんです。でもイエス様は他人に奉仕するために自分を犠牲にしろと、それが真の生き方だと。
They want to be seen as better than others.
人より良い、人よりもマシな生き方、それではないと。
But the true way is a life of self-sacrifice and service to others.
真の人生、真の生き方とは、自分を捨て他人に使えることなんです。
And when we live in this way, we will know the true power of living.
そしてそのように生きれた時、本当に生きる力、生きるということの真の力を知ることができるんです。
And those we come into contact in the world will see the light of the gospel.
そして世界がイエス様の光、福音の光を見るんです。
Amen.
Amen.
Fourthly, he was obedient to God's word.
最後に、イエス様は御言葉、神様の言葉に従われたということです。
But how then would the scriptures be fulfilled? In verse 54, says, But how then would the scriptures be fulfilled that it say it must happen in this way?
マタイの中に26章の54節に、だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうとイエス様はおっしゃいました。
Jesus set the pattern for us. He was completely obedient to God and God's word, that is the scriptures.
イエス様は私たちに模範を示されたのです。父なる神様とその御言葉に完全に従順であられたんです。
So he showed us how to love one another and he also showed us how to be obedient to the Father.
イエス様が示されたのは互いに愛し合うこと、その道です。そして父なる神様にどう従順であるべきかということなんです。
FurthermoreHe fully completed the work that God had assigned him.
そして神様から託されたことをすべて成し遂げられたんです。
By accomplishing everything that the scriptures had prophesied about.
聖書が予言していることがすべて成し遂げられることによって、ご自身が私たちの罪の贖いになり得たんです。
And thus he was the complete sacrifice for our sins.
私たちの罪の犠牲となり得たんです。
Romans 8 verses 3 to 4.
では最後の御言葉、ローマ人への手紙8章3節から4節です。ローマ人への手紙8章3節から4節。
For what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, God did in sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so He condemned sin in sinful man.
肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。
In order that the righteous requirements of the law might be fully met in us who do not live according to the sinful nature but according to the spirit.
それは肉ではなく 霊に従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためでした。
Jesus has completed the work of redemption through his death on the cross.
イエス様は十字架にかかられて私たちの罪の贖いを成し遂げられたんです。
As we receive him into our lives through the power of his Holy Spirit, we can live in obedience to God.
そのイエス様を私たちが受け入れれば、聖霊の力によって神様に対して従順に生きることはできるんです。
We can find that the true power comes from not from ruling over others, but by laying down our lives in service for others.
真の力、本物の力とは、人に向かって偉そうにすることではなく、他人のために、他人に使えるために、自分を犠牲にする力です。
This is the way of the cross, and this is the way that Christ chose.
これが十字架の道です。これがイエス様が選ばれた道です。
Today and every other day of the year, let us always remember that He chose the cross.
今日、そしていつでも皆さん、私たちはイエス様は十字架を選ばれた。ということを覚えておきましょう。
And through doing this, he showed us a radically new way of living.
そしてそれを通してイエス様は十字架を選ばれたことを通してイエス様は徹底した新しい生き方を示されたということも覚えておきましょう。
Amen.